ゼロから学ぶレバレッジ企業の戦略書、企業を成功させるための12のステージ。
こんにちは。この番組をお聞きいただきありがとうございます。ナビゲーターを務めさせていただきます、白信明です。本日も田中雄一とともにレバレッジ企業の戦略をお伝えしていきます。では田中さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
前回はですね、ステージ11の2、史上最強の投資とはというところで、とにかく人に投資しろということをお話ししていただきましたけれども、今回11の3では応援してくれる人の構築法と。
はい、そうですね。やっぱ自分一人で集客やろうと思っても限界が来るんですよね、うん、どうやってその応援してくれる仲間を集めるかっていうのが非常に重要になるので、そこのポイントをですね、話していきたいと思いますね。はい、はい、で、まあ、ポイントとなるのは、まず同業とかですね、同じ方向を向いている仲間が一つと、うん、もう一つはやっぱコンサル生とか塾生にどうやって、動いてもらうかってところ2つあるんですよね。はい、でその観点2つで話をしていきたいと思います。でですね、まず1つ目はですね、その仲間集めってところなんですけど、まあ、やっぱりですね、これからビジネスをしていく人はですね、どっか一個でかいコミュニティに入った方がいいですね、うんうん、でかいっていうのはちょっと言い方おかしいですね、まあ、いい人がいるコミュニティですね。
いい人がいるコミュニティ、
はい、で工学塾なんていうのはまさに最高の投資の一つで、このノウハウを学ぶだけだったら何十万で払う必要ないんですよね、はい、で自分がやらなきゃいけない環境だったりとか、あとはその助けてくれる仲間だったりとか、まあ、そういうのがあるので、やっぱその工学塾っていうのはやっぱそのいいところへ入るっていうのは大きな、活力になるわけですよね。
はい、
はい、でやっぱその入った仲間の人たちとリアルで仲良くするっていうのが非常に重要で、うんうんうん、まあ、ネットで稼ぐって結構なんか一人でパソコン向かってカタカタやって
る
みたいなイメージがあるかもしれないですけど、うん、これって全く世の中の真実と逆で、ネットで稼いでる人たちはリアルでめちゃくちゃ仲間を作ってます、
うんうん、
これが真実、はい、これをね、知らない限り一生大きく稼げないんですけど、僕もあの初めて知った時結構驚いたんですよね、
はい、
今では結構当たり前なんですけど、だからそのパソコンで自分がうまくやるスキルさえあれば無限に稼げるって思ってたんですけど、そんなことってなくて、うん、結局仲間の応援があって稼げるんですよ。まあ、だから僕はいろんな塾とか工学塾とかスクールに通って、そこでできた人たちとの関係をやっぱ良くして、でその上でビジネスの関係をも作っていって、でいざ自分がやるときにやっぱ応援してくれた、うん、まあ、それによって大きな成果が上がったっていうのがあるので、まあ、そういう意味でですね、やっぱこのコミュニティに入って仲良くするっていうのは非常にいいのかなと、はい、思いますね、
はいはい、このいい人が集まるコミュニティって、うん、まあ、先ほどね、工学塾っていうところなんですけれども、もう本当にその通りですよね。
そうそうそう、
私ネットワークビジネスをやってた時って、交流会とか1500円とか、
うん、
3000円とかの交流会とかに行きまくってたんですけれども、もう全員勝たせ合う気ないんですよね
奪い合う気しかない、
奪い合う気しかないんですよ、
はい、
なんですけれども、やっぱり数万円の入会金がかかるとか、
うん、
数十万円の年会費がかかるとか、
うん、
そういうようなコミュニティにいる方っていうのは、先に与える気持ちっていうのがものすごくあるんですよね。
そうですね、やっぱこう入るのに敷居が高くなれば高くなるほど、やっぱ豊かな考え方的に豊かな人がやっぱ多いし、うん、まあ、そういう意味で、まあ、下手なところまで行くと奪われるので、
奪われる、
はい、場所を気をつけた、入る場所は気をつけた方がいいですね、
うん、
はい、でまあ、成果を出すための秘訣っていう、なんかどっかの本で読んだんですけど、
はい、
講師の先生が理想としてる結果を出してるっていう条件だけだと結構失敗するらしくて、
ほうほうほう、
大事なのはそこの生徒さんがあなたの理想としてる結果を出してるっていうところは重要なんです
ね。
あと、もう一つは講師の話してることの価値観が、講師の話してることは納得できなくても実行できそうな人間関係が結べられそうかっていうのも結構大事らしいですね。
どういうことですか？
だからその納得できないことを話すっていうのはそのレベルの差じゃないですか、
はいはいはい、
僕が白さんにこれじゃあもう集客を何だろう、紹介してくれる人のリストを全部作ってその人に全部電話しなさいって言った時に、まあ、嫌だって思う方もいらっしゃるわけです
よ、はいはいはい、
でもそれをやりなさいっていうのは結果が出るからやりなさいって言ってるわけじゃないですか、それをこの人の価値観だったら好きだから嫌なことでもやってもいいかなって思える先生じゃないと、
ああなるほど、
入っても失敗するんですよ。
はいはいはいはい、なるほどなるほど。
だこの人の言ってることは嫌いだけどノウハウはすごいから入ってみようかなで選ぶと実は失敗する。
なるほど、なるほどなるほど。
なぜかと、その人の言うことを 100% 忠実に実行できない
から。できないから、
はい、
なるほどね。
っていうこの3つは結構コミュニティ選びの重要なポイントらしくて、
はい、
だから講師がちゃんと理想としての結果を出してる、講師の生徒さんが理想の結果を出してる、まあ、うん、生徒さんが出てないと教えるのが下手くそな先生っているんで、
そうですね、自分はできるけど人にやらせるのは苦手っていうね、
はい、っていう人もいるんで、そこに入ると失敗してしまう、
うん、
まあ、あとはその講師の価値観と共鳴してるんで、その人の言ってることはまあぜひやってみたいって気になれるかっていう、
うん、
まあ、これが結構重要なね、コミュニティ選びで、それをしっかりやれば、まあ、本当に素晴らしい仲間と会って、でしかも講師の言ってる価値観と共鳴してるから自分の価値観とも似てるはずなんですよ。
はい、そういうことですよね。
そうすると居心地も良くなって、まあ、どんどん俺も頑張らなきゃと、うん、いう風になって勝てる と、
なると、
はい、まあ、そういうところがあるんですよね、
はい、
まあ、でそうやってコミュニティをしっかりちゃんと選んだ後で、いろんな人と関係を作っていった後は、まあ、集客にどうつなげるかって言ったら、やっぱその助けてくれる人リストっていうのをですね、
はい、
作って、僕も一応あるんですよ、
助けてくれる人リスト、
助けてくれる人リストっていうのを作ってですね、自分がキャンペーンをするときにちょっと助けてくれと
はいはいはい、は
い、いうふうにお願いすることで、まあ、非常に爆発、集客が爆発するっていうのがあるんですよね。であとですね、やっぱ世の中偏貌性なんで、結局関係構築をどう作るかっていうのはポイントなんですよね、
はい、
で僕はやっぱ、そのコミュニティとかに入ったりとかした時に、まあ、誰か困ってる時とか、あとコミュニティで必要とされてる情報とか積極的に情報配信するようにして、うん、あ、なんかこの人がすごい出してくれる人なんだなみたいな情報を与えたりとか、あと積極的にご飯をね、
はい、
食べに行ってですね、関係構築をするとかしてますよね、
うん、
だからコミュニティに入って工学塾とか工学スクールに入って、なんかこうノウハウだけ学ぼうってやつは本当もったいない、
ね、そうですよね、本当に
っていうふうに思いますね。で、まあ、ここで何個か、まあ、僕がやってきたマーケティング手法があるんですけども、うん、やっぱまだね、仲良くなったことになってない人とかにですね、やると結構強力なのはですね、結構相手がメルマガとかフェイスブックとかあるじゃないですか、
はい、
あれにね、やっぱまあマメなんですけど返信したりするとね、仲良くなるんですよね、
うんうん
うん、で僕はちょっと会ったことない人でも、メルマガに毎日返信をしてた時代があって、今やってないですけど、うん、でなんかすごい取り上げてもらって仲良くなってから、ちょっとねお願い事をしたらメルマガで紹介してくれたとかあるんですよ、
はい、
これは僕はノウハウは田中式お願いマーケティング、
お願いマーケティング
言ってるんですけど、まああれですね、ちゃんと、相手にね反応を取っていれば仲良くなれるってことですね、
うん、
はい、まあ、そういうふうに、まあ、応援してくれる人を、ね、増やすっていう行動をしてたりしますし、まあ、あと応援してくれる人がいても、まあ、行動しない方もたくさんいらっしゃるんですけど、まあ、これはね賛否両論あるんですけども、僕はあの必殺技でもう一個毒まんじゅう大作戦、
毒まんじゅう大作戦
を持っててですね、よくこれもやってるんですけど、
はい、
自分が何かキャンペーンをする前にですね、助けてくれる人リストを見てですね久しく会ってないなと思った方にはですね、僕はあのおまんじゅうとかですね、別におまんじゅうだけじゃないんですけど、まあ、何かね菓子折りをですね送って、何月何日からキャンペーンが始まります、よろしくお願いしますという形でですね送ってしまうと、
はい、
1000円の投資でですね結構絶大なる成果をできるというところで、毒まんじゅう大作戦というのがですね結構、強力なんですよね。で、まあ、僕も結構今立場的には逆にお願いされる風になってきてるんで、
そうですよね、
結構ありがたいことにいろんなお菓子をですね送るっていただいてですね、最近味噌汁セットみたいなのが来たりします
前回はスルメが異常にありましたね。
あ、そうそうそうそう。僕が塾生のコンサルするときに、たまにスルメをね、食いたって言ったのが、なんか噂が広まって、みんながスルメ持ってくるようになった
んで。オフィス、スルメだらけだった
んですね。スルメだらけですね。スルメ臭がめっちゃしてましたね。
はい、
まあ、結局だから、そのお客さんじゃない、お客さんじゃないや、その仲間とどう関係を作るかって中で、まあ、普段から関係構築をしていけば気軽にお願いできるんですけども、うん、まあ、そうじゃない壁を突破するためにはですね、日頃から何かしらこう返信をしたりとか、
はい、
あとね、毒まんじゅうを送る、毒とか、
は
い、僕はあの別のクライアントの時はフォーチュンクッキーっていう中国のおみくじの入ったなんだお菓子送ったことがあって、
あのクッキーかなんかの中にくじ引きが入ってる、
そうそう、ち
っ
ちゃいクッキーの中にくじ引きが入ってて、なんか人によっては今年は家族を大切にしなさいとか書いてあって、めっちゃ当たってるとか言ってなんかっていう人とかもいたんですけど、まあ、そういうものを送って、で実は今度紹介キャンペーンが始まるんですっていう、
なるほど
で、ね、まあ、その話題になりましたよ ね、 ちょっとね、
なりますよね、
はい、フォーチュンクッキーあれ面白かったですみたいなとか、
ついつい紹介したくなっちゃいますよね。
そうですね、うん、はい、そういうところでですね、関係構築をちゃんとやっていくっていう、それが応援してくれる人を構築するための基本なのかなと思いますね。まあ、だからまあ基本的には相手を喜ばせることっていうのは非常に重要ですよね。
そうですよね、
はい、で僕やっぱあの有力者の人とかよくあれですよ、恵比寿の中華食いに行ってましたね。
ああ、恵比寿の中華、
恵比寿でフカヒレすごいでかいやつが7000円で食えるところ
があって、
はい、
おいいですね。そうそう、美味しい食事を知ってる、お店を知ってるとかだけでもね、うん、喜んでいただけますもんね。
そうですね、まあ、ハクさんはね、もう隠れ家があるんですよね。
はい、もう北海道に
北海道に、なるほど。お兄さんがやってるところとか、
あ、東京は、はい、東京は隠れ家が、ね、あの芸能人が入るような忍びの屋敷みたいな、
忍びの屋敷が、
まあ、隠し扉の向こう側の部屋をご案内できる
まだ行ったことないんですけど、
はい、麻布十番、
はい、まあ、そういうふうにですね、まあ、あのここぞという勝負のところに連れていくことがですね結構大事だし、だからそのインターネットで稼いでる人たちはこれが実は結構重要な仕事なんですよね、
うんうん、
まあ、そういうところを意識してやるっていうのは非常に重要なのかなと思いますね、
はい、
で、まあ、まずそれはですね仲間を集めるというところで、次に2つ目はですね、やっぱ自分のコンサル生とか塾生に協力してもらうっていうのが一番結構でかかったりするんですよね、
はい、
で僕は結構やっぱその塾生に動いてもらってて、塾生がすごい今回なんだろう、僕も、まあ、プロダクトローンチ集客方法を教えてるキャンペーンをやったんですけど、塾生だけで2000リストぐらい集まったんですよね。
2000リストっていうのは見込み客さんの数が2000件ってことですよね。
そうそうそう、4500分の2000ぐらいは熟成だけで集まって、
すごいですね、
はい、すごいやっぱ仲間の力を感じていますね、
うん、
でそれは まず当然その受講生に成果を出させるっていうのはもちろん第一条件なんですけど、
そうですね、
やっぱね僕結構工夫してて、塾生と一緒になんかイベントをするとか塾生と一緒に遊びに行くっていうのを結構大事にしてるんですよ、
はい、うん、
でハクさんもね去年プロダクトローンチフォーラムっていう ね、
そうですね、
集合セミナー出ましたよね、
はい、
はい、
もう本当良かったですフォーラムは。
そうそうそうそう、僕の塾生で成果を出した人が、まあ、メインで登壇するセミナーなんですけど、うん、まあ、あのイベントを一つやることでなんかみんなでの結束力みたいな一つ上がりました
よね。上がりましたよね、はい、そしてあの打ち上げがまさかの USJ
でしたよ高かったもん、あの、ね、USJ って全てのなんか乗り物をパスするチケットがなんだっけな2万円ぐらい
ですよ、ね、2万円ぐらいでしたかね。
そうで、みんなスタッフも含めて講師の方も含めて全部あの時出したんですけど、
ホテル代と
そうそうそうそう結構な投資でしたけど、ね、まあでもね楽しかったよね。
楽しかったですよね、
はい、まあ、そういうところでやっていくとやっぱ僕が次またキャンペーンやるときに紹介してくれるようになるし、うん、やっぱそのなんだろうな、熟成ただコンサルだけして成果を出すだけじゃなくて、要はビジネスパートナーとしてちゃんと扱うかってところですよね。だからなんか上と下の関係だけじゃなくて、もうやっぱそれだけ成果を出した方々はもう一緒にパートナーとしてですね、何か事業をやったりとか関係を作ったりとか、まあ、イベントやったりとかで、そういうことをやっていくことによって長期的な関係が結べると、
うん、
でそうやって僕はそのやっぱ自分も楽しんでやってるっていうのもあるんですけど、塾生を仲間にして、それがやっぱビジネスとして大きな成果を生むようにしていくと。だから毎回毎回新規のお客さんを自分で集めるっていうのは無理なんで、そうやって仲間の力を使っていくっていうことが非常に重要なんじゃないかなと思いますね。
と思いますね、はい、ちなみにこのコンサル生や塾生さんに動いてもらうっていうところでね、これからゼロから始めるレバレッジ企業、これから始めていく人ってこう敷居が高く感じてしまうかもしれないんですけれども、まあ、そんなこともそうでもないんですよね。1人とか2人とか、今までに何か関係があった人、
うん、
上の人だけじゃなくって横の人や、今までどちらかというとお世話したかなって思うような後輩とかにもこうお手伝いしてもらう、
はいはい、
一緒に何かやる、
はい、
セミナーじゃなくても例えば飲み会でもいいわけですもんね。
そうですそうです、うん、本当になんか面白いこと起きますよ。僕なんか大学の後輩にあのセミナーの受付、セミナーの受付手伝ってって言って、セミナーの受付手伝ってもらったら、あのセミナーが終わった後に僕入りたいんですって言って、
熟成になっちゃった。
そうそうそうそう。全然売る気なかったんだけどとか。ただ単純に受付手伝ってていて、俺のセミナー聞いてたら入りたいんですけどってなって、それはもう今3年間ね一緒にビジネスをやってて、
そうですよね、
今やってるキャンペーンも回していただいてるんで、うん、本当何がどうなるかわからないですよね。
そうですよね。その彼も企業1年で1000万超えの、
そうですね、まさにレバレッジ企業を達成しますね。
まさにレバレッジ企業ですよね、
はい、うん、っていう形になるので、まあ、本当にこう仲間をね増やすつもりでいろんな人を巻き込んで一人でやらないで、いろんな人の力を借りながらやっていくのがおすすめですよと。
ですよという
形になります。
はい、ここもですね概念と行動とっていうところで、マインドセットとアクションセット 両方あったと思うんですけれども、そこのところを少しまとめたいなと思います。11-3、応援してくれる人の構築方法というところなんですけれども、やはり自分一人での集客では限界が来ますと。そして、応援してくれる人っていうのをザクッと分けると、同業者か先輩、生徒かっていう風になると。そして一番いい応援してくれる人の構築法で早いのは、いい人がいるコミュニティに入る。まあ、つまりいい人がいるところってどこっていうと、もう一番早いのは工学塾ですね。工学の塾に入るのが良いですと。そしてその工学塾に入るときに、どんな、基準で選べばいいかというと、講師の先生が自分の理想としている結果を出している、講師の人が教えた生徒さんが理想の結果を出している、そして講師の価値観に共感共鳴できるという基準で、その工学塾に入る塾を決めていただければいいなと思います。そうすると間違いなく自分自身も成果を作る環境になっていると思います。そして、勘違いしがちな部分で、インターネットでレバレッジ企業をしようと思うとですね、パソコンさえ使えればいいのかと、スターバックスでパチパチやってる人が注目されがちなんですけれども、そうではなくって、ネットで稼いでる人っていうのは、意外かもしれないんですけども、リアルでものすごく仲間がいます。そしてリアルで仲間を構築する努力をしています。なので、その意外かもしれないですけれども、もうそれ、稼いじゃえば意外じゃなくなるところなんですけれども、ネットで稼いでる人っていうのは、リアルの仲間っていうのがたくさんいるっていうことを、分かっていてください。そして、助けてくれる人リストを作っておくというところですね。この人は私のキャンペーン助けてくれるんじゃないかしらと思う人をリストアップしておいて、そして何か助けてほしいときに、お願いしてみるというところですね。そしてお願いするときには、コミュニティ内、その人のコミュニティ内で与えるっていうところが重要です。与えるっていうのは本当に何でもよくって、情報発信であったりとか、例えばファックスの送り方を教えてあげたりとか、ご飯の美味しいご飯のお店を教えてあげたりとか、そういうことでも与えることになりますと。そして、さらに具体的な部分で言うと、田中式お願いマーケティングというものを今日ご紹介しました。どんなことかというと、相手がメディアを持っている場合、まあ、今の時代はほとんどの方が SNS は持っていると思いますし、その人がメールマガジンを配信しておられたりとかする場合は、そのメールマガジンや Facebook に返信したりコメントしたりとかっていうふうに人間関係を構築していって、そして、何かが始まった時にお願いしてみるとか、あと、毒まんじゅう大作戦っていうところでですね、
名前ダサいですね、これね、はい、
キャンペーンが始まる前にまんじゅうを送りつけて、ぜひいついつから始まりますのでよろしくお願いします。
送りつけてっていうちょっと言い方が悪い
です。そうですね
送らせていただいて
送らせていただいて、本当に毒が入ったものではなくて、美味しいまんじゅうか、フォーチュンクッキーを送っていただくことがいいと思います。
は
い、
ネタですよ、
ネタですよね。
はい、
とにかく大事なのは、まんじゅうが大事なのではなくて、相手を喜ばせることが大事であるというところですね。あと、その先輩方であったりと同業者さんだけではなくって、生徒さんであったりとか、後輩に当たる方であったりとか、まあお友達であったりとか、一緒に起業を目指しているお友達、同期生みたいな人たちにも動いてもらう。そのために何をすればいいかというと、田中さんの場合だったら、プロダクトローンチフォーラムというものをされておられたりとかしますけれども、もう、そんなに大きなものではなくっても、イベント、飲み会であったり、一緒に旅行に行ったりとか、遊びに行ったりとか、ご飯食べに行ったりとか、そういうところでも良いと思います。そういうふうに、人に、応援される人になると。
はい。
いう、活動が大事ですということをお伝えいたしました。
はい。
非常にね、長く、かなり概念的な部分とアクションの部分と入っているので、何度も聞き直して、ぜひ行動に起こしていただきたいなと思います。
はい。
はい。です。次回はですね、11-4、とうとうステージ11の最終話になるんですけれども、はい、同業を味方にするコミュニティ運営というところなんですけれども、
う
ん。
そうですね。僕はですね、結構直接的な収益じゃないんですけど、自分のビジネスを爆発させるために、同業と一緒に盛り上がるコミュニティをやってるんですよね。うん、これが、どういいのかとか、何を目指してるのかとか、具体的にどうやるのかとかですね、そういうところのポイントを伝えて、あなたのビジネスにさらにレバレッジをかけていきたいと思います。
はい。では、次回11-4、同業を味方にするコミュニティ運営をお伝えいたします。ここまでお聞きいただきありがとうございました。田中さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。